誰がパイを盗んだのか。こういう歌があるのを知っていますか？ある夏の日にハートのクイーンがお菓子のパイを作った。そのパイをジャックが盗んでどこか遠くへ持ってった。裁判はこのジャックを裁くためのものでした。裁判官はハートのキングです。裁判官の印のカツラと王様の冠とを両方かぶっているので重そうです。キングの隣には白ウサギがいて、片方の手にトランペット、もう片方の手には羊皮紙の巻物を持っていました。ハートのジャックは両側を兵隊に挟まれ、鎖につながれて立っています。法廷の真ん中にはテーブルがあって、大皿に盛ったお菓子のパイが乗っています。そのパイがあんまりにも美味しそうなので、アリスはお腹が空いてきました。キングが
静粛に。
というと裁判が始まりました。白ウサギがトランペットを3回吹いてから羊皮紙を開き、ジャックの罪状を読み上げました。
最初の証人を呼びなさい。
とキングが言うと、入ってきたのは帽子屋でした。片手にティーカップ、もう片手にはバターを塗ったパンを持っています。
お茶の時間がまだ終わっていなかったものですから、陛下。
と帽子屋は言い訳をしました。
そなたの帽子を取りなさい。
とキング、
これは私の帽子ではありません、陛下。売り物なのです。私は帽子屋でございます。それでは証言を始めなさい。落ち着いてするのだぞ。さもなくば命はないと思え。
帽子屋はもじもじと体を動かし、不安そうにクイーンの方を見ました。そしてすっかり落ち着きを失って、パンではなくティーカップの方をガリッとかじってしまいました。ちょうどその時、アリスは不思議な感じに襲われました。また体が大きくなり始めていたのです。隣に座っていた眠りネズミが、そんなに起こさないでくださいよと文句を言いました。
仕方がないのよ、体が大きくなってるんですもの。
アリスは困って答えました。
こんなところで大きくなる権利なんかないでしょ。あら、そんなことないわ。あなただって大きくなってるはずよ。そりゃそうですがね。でも適当なペースってもんがあるでしょ。そんな馬鹿げたやり方じゃなくて。
そう言うと、眠りネズミは不服そうな顔で法廷の向こう側に席を移してしまいました。
証言をしなさい。さもなくば落ち着いていようがいまいが命はないと思え。
とキングが帽子屋にまた命令しました。帽子屋はしどろもどろに話を始めましたが、
三月うさぎが言いましたのは、
と言いかけると、三月ウサギがすぐに
否定します。
と叫び、次に
眠りネズミが言いますには。
と言って、眠りネズミの方を見ると、眠りネズミはぐっすり眠り込んでいて否定はしませんでした。でも帽子屋は肝心の眠りネズミが何と言ったかをすっかり忘れていたのでした。帽子屋は証人として役に立たないので、2番目の証人が呼ばれました。入り口の付近にいた人がくしゃみをしたので見ると、入ってきたのは公爵夫人の家にいた料理人でした。手に胡椒壺を握っています。
それでは証言を始めなさい。
とキングが言いました。
嫌です。
と料理人が言いました。キングがどうしたものかというように白ウサギを見ると、
陛下が反対尋問をなさらないといけません。
と白ウサギが注意しました。
しなきゃいけないならしなきゃいけないな。
とキングはつぶやくと、腕を組んで料理人をじっと見つめてからこう尋ねました。
お菓子のパイは何で作られているのかね？
ほとんどが胡椒です。
料理人が言いました。
糖蜜だよ。
眠そうな声がしました。眠りネズミでした。
その眠りネズミを引っ捕らえるのだ。その眠りネズミの首をはねるのだ。その眠りネズミを法廷から追い出すのだ。
クイーンが怒鳴りました。法廷は大騒ぎとなり、眠りネズミは外へ追い出されてしまいました。そしてまたみんなが席に着いた頃には、料理人の姿も消えていました。
まあ、よろしい。次の証人を呼びなさい。
キングはほっとして言いました。それからクイーンに向かってキングは小さな声で言いました。
次の証人はそなたが反対尋問とやらをやしておくれ。わしは頭が痛くなってしまうのでな。
さあ、次はどんな証人が登場するのでしょう。今度の証人は何か意味のあることを言うでしょうか。巻物を開いて、次の証人は誰かと名前を調べている白ウサギをアリスは興味津々で見ていました。すると、白ウサギが甲高い声で呼びました。
アリス！